みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の常任理事でいらっしゃいます公衆衛生担当役員の大門美智子先生にお話を伺いします。大門先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。大門先生は宝塚市で大門医をご開業されておられまして、産婦人科をご専門にされていらっしゃいます。今日はですね、今年の5月に国内で初めて経口人工妊娠中絶薬が正式に承認されたということで、そのお話をお伺いします。まずは今回承認されたこの経口人工妊娠中絶薬とはどういったお薬なんでしょうか。
商品名はメフィゴパックと申します。ミフェプリストンとミソプロストールという2種類のお薬が一緒にパックになったお薬です。このお薬は母体保護法指定医師より処方を受け、指定医師の指示のもとに処方を受けた医療機関で投与を受けることになります。そしてこの2剤目以降は、たとえ外来であってもですね、滞納が排出されるまでは院内待機が必要というふうになっております。当分の間は入院施設のある施設でしか処方することはできないお薬になっております。
この薬はインターネットなどを通じて購入することはできないものなんでしょうか。
海外ではそういうことも行われておりますが、現段階日本ではこのお薬は医薬品製造販売業者から卸売販売業者、そして登録された医療機関のルートのみを通じて販売されます。ですから薬局やインターネットで購入することはできません。
現段階では簡単に購入することはできないお薬ということですね。
はい。
具体的にこの薬はどのように使うんでしょうか。
まず診察を受けていただいて、子宮外妊娠ではなく子宮内の妊娠であることを確認いたします。そして使える使用可能な週数も9週0日以下ということになっておりますので、週数の確認を受けていただきます。はい。その後説明を聞いて意思決定をしていただきます。具体的には1剤目ミフェプリストンを内服し、48時間後に2剤目ミソプロストールを内服していただきます。内服と申しましても、左右の歯茎と頬の間に2錠ずつを含んで、唾液でゆっくりと30分溶かすようにして内服していただきます。
このお薬内服した後はどのような経過で中絶が進んでいくんでしょうか。
1剤目のミフェプリストンは抗プロゲステロン作用があるお薬です。プロゲステロンというホルモンは妊娠を維持するホルモンです。子宮内膜をふかふかのベッドのようにして赤ちゃんを着床させるように働くホルモンですけれども、このお薬を使うことによって大きな抗プロゲステロン作用がございますので、まず妊娠を中絶させます。稀ではありますが、このお薬のみで滞納が排出されることもあるようです。そして48時間後に2剤目を内服していただきますが、このお薬はプロスタグランジン E1 誘導体というお薬で子宮頸管を熟化させ、子宮収縮を促して、排出を促すお薬でございます。で、内服後4時間以内にまず出血が始まるというふうに言われています。
はい。
そして体の排出前後にこの出血量が多くなり、排出後は出血量は減少してまいります。しかしながら 1,2 週間少量の出血が続くと言われております。
そうなんですね。
はい。これは手術とあまり変わりないかと思います。で、一つご注意いただきたいのは、稀に失神などの症状を伴うような重度の子宮出血が報告されています。ですから貧血があるような方は事前に十分に医師との相談が必要になってきます。で、この際にですね、重度の出血って言われても分かりにくいかと思いますが、今回は目安として夜用の生理用ナプキンを1時間に2回以上交換するような出血が2時間以上続く場合を重度の出血と判断するというふうに、指導されています。そして次に下腹部痛です。このお薬を使うにあたってはかなり下腹痛があるようでございます。臨床試験におきましては、 2剤目内服前に鎮痛剤を内服して使用したようでございます。滞納排出の 1,2 時間前から下腹部痛が強くなりまして、排出後1時間前から排出までが一番痛みのピークのようです。排出後1時間でわずかに減少しますが、その後も痛みが継続します。で、排出後6時間まで、歯科調査がなかったようですけれども、6時間以上にわたって痛みが続くことが一定数あるというふうなことが言われております。で、痛みのコントロールが非常に重要だというふうに聞いております。
まあ、この経口人工妊娠中絶薬には出血や腹痛のリスクもあるということを今お伺いしたんですけれども、具体的なメリットやデメリットについてお聞かせいただけますか。
まずメリットといたしましては、まあ、WHO ではその日本で主に行われている掻爬法というのはリスクが、子宮損傷のリスクがありますので、まあ、非常に良くないというふうに言われております。ただ日本でもその頻度は 0.5% ということで非常に低いものとなっております。ただその手術を非常に精神的に負担に思われる患者さんが おられますので、そういう方の場合にはまあ、精神的に少しでも楽な方法が内服薬かなと思いますし、麻酔をかけるっていうことは非常にリスクが高い行為なんですけれども、麻酔をしなくて済むということが、まあ、大きなメリットであろうかと思います。で、ただ重度の出血、まあ、中には救急搬送であるとか輸血が必要なケース、まれには手術が必要になったケースがあるというふうに聞いております。それと滞納の排出なんですけれども、2剤内服後4時間までに 61.7% の方が、で4時間から8時間で 26.7%、まあ、8時間までにおよそ9割の方が滞納の排出に至りますけれども、結局24時間までに滞納を排出するのは 93.3% というふうに聞いております。24時間経っても排出しなかった場合には 6.7% の方に何らかの外科的な処置というか手術が必要になってくるということです。
メリットもあるということですが、かなり多くのデメリットもあるということなんですね。では最後に、この経口人工妊娠中絶薬について大門先生のお考えをお聞かせください。
人工妊娠中絶術を受けるということは、どちらにしても女性にとりましては大きな喪失体験になります。非常につらい手術ですので、しっかりと腹をくくって決めていただいて、まあ、手術になるのか内服薬を選ぶのか決めていただけたらいいかと思います。
しっかりと理解した上でご自身にご判断いただきたいなと思います。ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の常任理事でいらっしゃいます公衆衛生担当役員の大門美智子先生に経口人工妊娠中絶薬についてお話を伺いしました。大門先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。